おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私みほと専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらのニュースから見ていきましょう。キオクシアとデルが共同ですごく薄いサーバーに10ペタバイトものストレージを詰め込んだというニュースです。ちょっと待って、10ペタバイトってどのくらいの量なんですか？
簡単に言うと 1PB は1000テラバイトですね。一般的なパソコンのハードディスクが1テラバイトか2テラバイトですから、その1万倍以上が1台のサーバーに入っているということです。
わあ、それは想像もできない量ですね。それがどのくらい薄いサーバーに入っているんですか？
2U、 つまり2ラックユニットという高さの筐体なんですよ。データセンターにある棚のような機材を思い浮かべてもらえると分かりやすいんですが、その棚の高さ2段分というかなりスリムな箱です。そこに NVMe SSD、 つまり高速なフラッシュストレージを大量に詰め込んでるんですね。
え、意外ですね。あの薄さにそれだけ入るんですか？そもそもなんでこういうものが今求められているんですか？
AI や大規模なデータ処理の需要が増えているので、データセンターの限られたスペースにいかに多くのストレージを収めるかがすごく大事なんですよ。これまでは大容量といえばハードディスクが主役だったんですが、フラッシュストレージの大容量化と低価格化が進んできて、フラッシュだけで食う高密度サーバーが現実的な選択肢になってきたんです。
なるほど。 HDD からフラッシュへの流れがデータセンターの規模でも本格化してきてるってことなんですね。インフラを担当されてるエンジニアの方にはかなり気になるニュースじゃないですか？
まさにそこなんですよ。ストレージの公開を検討しているエンジニアの方は、こういった高密度フラッシュサーバーのトータルコスト、つまり導入から運用までを含めた総費用を HDD 構成と比べてみる価値が出てきています。特に AI のワークロードや高速アクセスが必要な用途では、かなり早い段階から評価を始めていた方がいいですね。
続いてのニュースです。サナダ・ブリュウエムという動画生成 AI が話題になっているそうですね。
これはですね、720p の高解像度で、しかもブースケール、つまり1分規模の長尺動画を生成できる AI モデルなんですよ。オープンソースで公開されていて、パラメータ数も約26億規模と見られています。
わあ、それは知りませんでした。でも1分って短いように聞こえるんですけど、動画 AI の世界ではすごいことなんですか？
そうなんですよ。これがかなり大きいんです。多くの動画生成 AI はせいぜい数秒程度の短い動画が限界で、1分規模になると計算コストがどんどん膨らんでしまうんです。サナ WM はその壁を効率的に乗り越えようとしているところが注目されているんですよ。
え、意外ですね。数秒が限界だったんですか？あとカメラ制御というのも気になったんですが、それはどういうことなんですか？
映像のカメラワーク、つまり引いて撮る、横に動かすといった動きを AI に指示できるってことなんですよ。これはゲームや映像制作、さらにはロボットや自律エージェントの研究にも応用できるんですよ。ですから影響の広さが注目されているんです。
ほう、映像制作だけではなくてロボットにも関係してくるんですね。それはエンジニアの方にとっては見逃せないですね。
まさにそこなんです。映像生成や自立エージェントの開発に関わっているエンジニアは、公開されているリポジトリや論文を早めに確認して、カメラ制御の使用や動かすのにどれくらいコストがかかるかを評価しておくといいですよ。
さて、お次は AI の研究から気になる話題です。 LLM、つまり大規模言語モデルの信頼性についての研究なんですよね。ケンさん、LLM って最近すごく精度が上がっている印象があるんですけど、まだ課題があるんですか？
これはですね、流暢に話せることと正確なことを話せることは、実は別の話なんですよ。LLM は自然な文章を作るのは得意なんですけど、内容が本当に正しいかどうかを保証する仕組みが、原理的にはまだ備わっていないんです。
あ、そうなんですね。それがいわゆるハルシネーションってやつですか？もっともらしいことをスラスラ言うけど、実は間違っているってことですね。
おっしゃる通りです。で、その対策として、ちゃんと推論する仕組みを足せばいいじゃないか、という話は以前からあったんですけど、計算コストが高すぎて実用にならないとされていたんですよ。今回の研究はその通説に本当にそうですかと異議を唱えているんです。
え？いないですね。では今回提案されたデルタメムっていうのはその問題を解決しようとしているものなんですか？
そうなんです。デルタメムはオンラインメモリ機構といって、実用的な速度を保ちながら原理に基づいた推論を LLM に足そうっていう新しいアプローチなんですよ。医療や法律、金融といった間違いが許されない分野では、これが実現するとかなり応用の幅が広がりそうなんです。
え、それは知りませんでした。医療や法律で AI が使われる場面って増えていますよね。信頼性が上がれば、もっと安心して使えるようになりそうですね。RAG とか事実確認が大事なシステムを作ってるエンジニアさんには特に注目の研究ってことですか？
まさにそこなんですよ。論文はアーカイブの 2605-14036 で公開されているので、そういったシステムを開発してるチームは、計算コストと精度のバランスが自分たちのユースケースに合うかどうか、ぜひ確認してみてほしいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。OpenAI とマルタ政府が提携して、全市民にチャット GPT プラスを提供するという話題です。え、国ぐるみで AI ツールを配るんですか？
ざっくり言うと、かなり思い切った政策なんですよ。マルタって人口が約50万人の小さな国なんですけど、その全市民がチャット GPT プラスを使えるようにするということです。それでね、AI の使い方を学ぶトレーニングもセットで提供されるんですよ。
ほう、それは知りませんでした。でも、なんでマルタが最初にこういうことをやれたんですか？大きな国の方が影響力があるような気もしますけど。
小さい国だからこそ動きやすいっていう面があるんですよ。人口が少ない分、こういう実験的な政策をスピーディーに実行しやすいんです。それでね、国家が AI サービスをインフラとして整備する先例になる可能性があって、他の国もこのモデルを参考にするかもしれないですね。
面白いですね。ただ、一つの企業のサービスに国が頼り切るって、ちょっとリスクもありそうな気がするんですけど、どうなんですか？
おっしゃる通りで、特定企業への依存リスクやデータのプライバシーについては、議論を呼びそうなんですよ。一方でね、AI の恩恵がどうしても技術者や富裕層に偏りがちな中で、デジタル格差を国レベルで解消しようとする取り組みとしては、注目されています。うまくいけば、政府向けの AI 導入という新しいビジネスの形が生まれてくるかもしれないですね。さて、ここからは、小ネタ、その旗のコーナーです。開発者が知っておきたい、その旗のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。アラニャというブログが公開した、パーソナルクラスターについての記事なんですけれど、Kさん、クラスターってそもそも何ですか？
ですね。 複数のサーバーをまとめて一つの大きな計算機として動かす仕組みのことなんです。昔は企業や大学の研究室だけが使うものでした。個人には関係のない話だったんですよ。
おお、それは知りませんでした。では今はどう変わっているんですか？
AI チャットに一言送るだけで、その人専用にクラスターが起動しているんです。つまり、私たちがちょっと聞いてみようと打つその瞬間に、かつて企業しか使えなかった規模の計算資源が動いているってことなんですよ。
え、意外ですね。メッセージを一つ送るだけで、そんな大掛かりなことが裏で起きているとは思っていませんでした。それってコストとかインフラへの影響はどうなんですか？
そこが重要なところなんですが、個人がそれを日常的に使うようになると、クラウドサービスを提供している会社は、一人一人へのリソースの割り当て方を根本から見直さないとですね。コストの構造もシステムの設計思想も変わってくる可能性があるんです。
ほう、私が AI を使うたびにインフラの世界が変わっていってるってことなんですね。なんだかスケールの大きい話ですね。ラストはこちらのニュースです。テイルウィンド CSS を8年間使っていたエンジニアがそこから離れる決断をしたという話題ですね。
ポイントとしては、フロントエンド界隈で割と共感を呼んでいる話なんですよ。テイルウィンド CSS っていうのは、ウェブページのデザインを素早く作れるツールなんですが、CSS の設計知識がなくても見た目を整えられるっていう点で人気が高いんです。
え、それって便利なものじゃないですか？なぜ離れようと思ったんですか？
そこが面白いところなんですが、著者の方も最初はそれで救われたって言っているんですよ。ただ、ツールに頼り続けることで、CSS 本来の設計力が身についていなかったことに気づいたんですね。それで自分の力で構造を組む方法を改めて学び直したそうです。
はあ、ツールが便利すぎると逆に基礎が抜けてしまうこともあるんですね。エンジニアの方にとってこれって他人事ではない話なんじゃないですか？
まさにそこなんですよ。フレームワークを使いながらも、カスケードとか詳細度とか CSS の基本的な仕組みを並行して学んでおくことがすごく大事なんです。ツールへの依存度を定期的に見直すっていう習慣が現場でも改めて注目されそうですね。
なんか料理で言うとレトルトばかり使っていたら包丁の使い方を忘れていたみたいな感じですかね。基礎ってどんな分野でも大切なんですね。
本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでした。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。